春の彼岸。季節といえば、今は一年を春、夏、秋、冬の四季に分かつが、大昔は春と秋が季節を分ける重要な時と考え、二季で分ける考え方が普通だったそうだ。皆様も聞き覚えがあろうが、紀元前の中国に春秋戦国時代という時代名があるが、その春秋は孔子様が編纂したという五経と言われる易、書、詩、礼と呼ぶ歴史書の春秋から取ったもので、一年を二分する考え方が表されていると言われている。その節目が春分と秋分で、この時、昼と夜の時間の長さが同じになり、太陽が真東から昇り、真西に沈むから、世界中のどこでも季節の基準として来たわけだ。秋分からは昼間が長くなり、いろいろと生き物が活発に動き出して食料も得やすくなる。しかし、秋分過ぎともなれば、次第に夜が長まり、逃れ、生き物も隠れ潜み、世界が死に絶えたように思われるから、どこの国の人も一様にその闇の広まりを人間界へ資料界が入り込んできたものと信じて恐れ、様々な行事を取り行うわけだ。ハロウィン祭も、当館屋の行事も、そうした意味では同じ性格を持つ。民族学では、この一年を二つに分ける中に似た行事が繰り返されていると言われるが、そうであるなら、秋分過ぎからの行事の性格には逃れゆく世界を感じながら、それを司る資料世界へ向けた、どうぞ静かにお引き取りいただき、来年もたくさん食物が育ちますように、という前もって翌年の豊作をお願いする予祝の気持ちが表され、また他方の春からの行事には、資料世界が無事退かれ、稲玉様などのにぎみ玉様が現れてくださったおかげで、豊かな実りを分けいただくことができます。という気持ちがそれぞれの行事に織り込められていることになろう。さて、そうしたことだから、季節の節目の春分と秋分はことのほか大事で、仏教においても、この時を重要な日と考えるから、それが伝わってきた6世紀以降、広まりとともに、それ以前の古い自然観に満ち溢れた行事形態が、どうも意識もろともに人間性を求めて祖先崇拝を重視する仏教へ溶け込み、形をとどめぬほどに塗り替えられてしまったらしい。だから、この期間の行事は仏教一色となる。春分と秋分は、仏教では生死の海に船出した人の魂が、穏やかな理想郷へ到達して悟りの世界へ入ると考え、彼岸と言って、7日間の法会が営まれる大切な期間。この仏教行事、平安時代の初めには朝廷で行われているから、相当古い歴史を持つが、この時の暮れゆく日が真西を指すところから、その西方にあるとする阿弥陀仏の住む極楽浄土へ、死後生まれ変わろうという信仰と結びつき、江戸時代には広く庶民の年中行事に定着したと言われる。これはそういう仏教の行事だから、昔の人はお盆と並んで先祖の霊と交わる大切な時と考え、家人はもとより遠方からもお墓参りに来る。この期間は春分、秋分の日を中日として、前後7日間にわたりその節目を彼岸の入り、中日、明け、と呼んでいる。農事も忙しいから畑へも出るが、節目は 仏様への供え物を作り、先祖のことを偲ぶ。彼岸の入りの2、3日前にはお墓へ行き、雑草を取り、掃き清め、墓石なども洗ってきれいにする。入りの日は、家人が真っ先に墓参りに行く。遅くなると親戚など来るし、それも13試験で、中日に多くが来て家を開けられぬほどだから、家人は入りの日に墓参りを済ませておくことになる。そうした中でも入りの夜明けを待つようにして墓参りに来るとびきり早い人もいて、兄を、オラホの旦那様がいるだから、他人様の方が早うお参りされたんでは申し訳なかんべ、ということ。なんと優しげな心遣い。昔は花屋などないから、自分の家に咲く花を持っていくが、3月の頃だから、人長毛や真咲きなど、あり合わせのものとなる。この日の食事は、変わり物を作るが、大体は亡くなった人の好きだった五目飯や、あずき飯。昔のことだから、麦にいくらか米を足したくらいのもの。家によっては釜を2つ用意し、一方は神様の供え物と年寄りの食分とする米の飯。他方は家人の食べる麦飯と厳格に分ける家もあり、今では考えられぬほどに年寄りに気配りしたものだ。当たり前に考えれば、年寄りは一生懸命働いてきて、自分たちの前を築いてきてくれたわけだから、その敬う気持ちを神様への気持ちと同じものとして当たり前に表しているだけのこと。農作物を授けてくれる神様への気持ちが遠のけば、また年寄りへの敬いも変わる時代が来るということ。そうこうしているうちに中日となる。このあたりでは中日ぼたもち、明け団子という言葉があるが、朝からぼたもち作りが始まるわけだ。普段麦飯ばかり食べている連中だから、ぼたもちとなれば若い者は目の色を変えて食べるから、六升釜のでかいやつかまどへかけ、もち米にうるち米を少し入れて炊くわけだが、そうしたとき、年寄りによく、米のやっこい、硬いわ。誰がやっても自由になんねえだから、文句は言わぬが、ぼた餅だけは握りだからさっぱり炊け。味が良くなるから。と言われたものである。それは赤飯の少しばかり柔らかいぐらいの調子だが、これがなかなか難しい。それを握って餡にくるんでぼた餅の出来上がりとなるが、昔のは随分と大きく作ったものだ。昼はうどん、夜はそれらの残り物を食べるということで、朝に手分けしてうどんを打つ家も多い。大正頃はどこの家も親戚の墓参りへ行くに、手土産として、干しうどんを7羽か10羽ほど持って行くのが普通だったが、昭和に入る頃からは、和白や黒みのあるザラメの砂糖が出回り始めてきたので、そうしたものも持って行くことが多くなった。なんといっても砂糖は貴重品だったから喜ばれたわけだ。こうして親戚の家を回ると、中には話し上手な方もいて、昔から砂糖なり、せんべいなり、うどんなり、同じものをやったり、もらったり、だからお互いに白あよかんべって言うようだけどね。昔からいい仲、してんかんね。世間話して帰ってくると仏様がね、陰でそれ聞いててね、2デー経っても3デー経っても、いい仲で続けさせてくれるって。彼岸明けの日、中日ぼた餅明け団子だから、 この日は仏様に持ち帰ってもらう土産団子を作る。この辺りは畑ばかりの土地だから、米粉の上新粉は買わねばならぬから、おかぼを洗ってほしい。それを石臼でひいてふるいにかけた粉で団子を作っていたが、それは黒みがあって粘りもなかった。下京都には大正時代に団子屋があって、土産団子をカゴで売りに来てもいたが、そいつは串を刺さない白団子で、一つで丸めるのは葬式だからと二つつ合わせて転がして丸めていたな。当時、四つ一串の普通の団子が二銭で買えたが、土産団子を買いに行けば、いくつ分かおまけしてくれた。この土産団子、仏様に供え終われば焼いて醤油につけて食べるが、焼き始めれば香ばしい香りが室内に立ち込めるから、我先にと子供たちがいろり端へ集まってきて、焼き手の年寄りに早く早くと無言の視線を送り出す。まあそうした時の年寄りの顔に仏となった慈悲深いご先祖様たちの顔がそれぞれに映し出されてきていたということ。これで彼岸の話は終わり。